グリラジスペースチャンネル。はい、皆さんこんばんは。グリラジスペースチャンネルのお時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの顔をかぶった哲学番組です。お届けするのは私だと
BJ でございます。
はい、ということで、
はい、
下関の方はですね、大変な雨で、スタジオも大ごとにはなってますけどもね。
まあ、きっと死人が出ます。私が下敷きで死にます。
ちょうどいい感じで膨らんできましたね、はい、屋根がね。
この後みんなも無事に帰れるのかどうかというのがね、非常に不安なんですけどもね、まあ下関はこんな状態なんですけども、まあ日本のこの1週間見てもなんか嫌なニュースばっかりというか、まあ先週も言ったんですけどね、明るいニュースがなくってね、
明るいニュースがあればいいねって思ったら思い切りなんか拉致られてるしね、もう。
わけわかんないニュースが多いですよね。
で、拉致した犯人が横で死んでるって余計わけわかんないよね。
わかんない
ですね。病んでるね。
なんだろうって思うよね、もう。こうだったら。
昔の話だね、
何がどうなってるのかよくわかんないと、はい、いうことでですね、とても世間の話を持っていくには、SF の世界には、全然物足りないということで。
もう、実は勝ってるっていう、なんか本末転倒の状態になってますけど、今。
まあ、ちょっと現実世界から離れて、まあ、SF というか夢の世界の話でもしていこうかと、友人自体になってしまう今日この頃。今週はですね、またスタートレックの、新スタートレック、ネクストジェネレーションの方からですね、はい、第11話、死のゲームというのを取り上げてみようかと思います、ね。
あ、はいはい。これからロジと覚えてるね。
覚えてますかね。まあ、BJ は嫌いでしょうけど、Q が出てくる話ですね。
ですね。
まあ、Q っていうのがね、その、宇宙の中でももう絶対的なパワーを持ってるような、もう何でもありっていうようなキャラなんですけどもね。まあ、これが登場する。で、これにもう2回目ぐらいかな、3回目ぐらいかな。まあ、初回から数えてですね。なんですけども、まあ、ざっとストーリーを言いますとですね、まあ、エンタープライズが事故が発生した、惑星を助けるために急行していたと。その時に、まあ、その Q が現れましてですね、まあ、この Q、まあ、いろんな世界とかいろんな自分の世界を作り出したりして、まあ、エンタープライズのクルーをいろいろと試したり、おもちゃにしたり遊んだりするんですけども、今回はナポレオンの時代を、Q が作り出しました。で、まあ、そこにですね、ライカーが指揮する上陸班を差し向け、ライカーがですね、上陸班を差し向けたと、リーダーとしてですね。で、この戦いの中で、その上陸班の中である、ウォーフとウェスリーというのがあるんですけど、まあ、ウォーフが、保安チームでクリンゴンの、クルーなんですけども、で、ウェスリーというのは、まあ、まだ子供の、若干15、6歳かな。
そうですね。見習い。
見習いぐらいなんですけど、まあ、これが殺されてしまうと。ですけども、まあ、Q がですね、このライカーという副長に、その Q のパワーを与えたと、いうことで、まあ、これでもうライカーが Q と同じく何でもできてしまうわけですよね。それで、ウォーフとウェスリーを回復させたということなんですけども、要はこれはですね、Q がライカーに、Q のパワーを与えるというのを、するための、まあ、仕掛けっていうかね、いうことだったんですけども、まあ、これでライカーがどうなるか、ということを、まあ、なんですけども、まあ、この、Q の作った世界から戻ってきて、通常任務に戻るんですけども、まあ、そこで、まあ、一応いろいろ彼も悩んだんですけども、まあ、Q っていうのがね、そういう、結構わがままなキャラで、エンタープライズの中の、まあ、クルーとかから信用とかが全然ないわけですよ。そんなものからもらったパワーを、まあ、はあ、そうですかって使うわけにもいかないっていうかね、使う気にならないということで、まあ、使わないことにすると決めたんですよね。で、その事故現場の方に到着したんですけども、まあ、その時にその事故現場で、まあ、ある少女が死んでしまったんですけどね。で、Q のパワーを持ってすれば、さっきのように生き返らせられるんだけれども、このライカーはこの時にそれを生き返らせるっていうことを拒否したということがあるんですけども、まあ、その時はそれが正しい判断と思ったんですけども、そのライカーが、まあ、パワーがあったんだから、助ければよかったんじゃないかと、まあ、自分の中で葛藤するんですよね。で、まあ、もらったのは Q ではあるんだけども、そのパワーっていうのは、まあ、きちんと使えばいいんじゃないかと、いうふうになった、思って、 まあ、買ってしまおうかとなるんですけども、まあ、それで、まあ、試しにそのいろんなクルーがいてですね、いろんなクルーが夢とか悩みとか持ってるんですけども、まあ、一人はラホージっていうのがいるんですけども、これがあのバイザーっていう、まあ、もともと目が見えないんですけども、それを機械的に、光の伝達する、あ、光の、バイザーっていうのを受けて、その信号を脳に直接信号として受け渡すような機械を持ってて、まあ、かろうじて何かものがあるっていうのを認識できるんですけども、これに視力を回復させてみたりとかですね、あとそのさっき出たウェスリーですね、これはもう子供なんだけども知力がものすごくあると、で周りの士官に早く追いつきたい、早く自分は大人になりたい、でクルーの一員になりたいという夢を持ってるんで、もうこのクルーウェスリーを25歳にしてしまうとか、と、まあ、あとデータっていうのがあるんですけども、データっていうのはもうアンドロイド、まあ、この番組の中でも何回か出てるんですけども、まあ、感情がない、機械なんて感情を持たないっていう、まあ、設計になってるんですけども、ただそれで、感情を持つためにいろいろ研究していろいろな人間性っていうのを追求してるデータなんですけども、その日々の苦労を見てたらライカーが、まあ、そのデータにですね感情を与えるというようなことをしたんですけども、でライカーはそれでまあどうだって感じで、みんな夢が叶っていいだろうと思ういうような感じだったんですけれども、まあみんなはねやっぱウェスリーにしてみたら自然に大人になりたいと、ラフォージのやっぱ目が見える見ては見たいけどもやっぱり元のままでいいと、でデータにっていうのもそれももう感情はやっぱね当時の旧の力ではいらないということで、それを見たまあライカーがまあ、自らの誤りを悟って、まあ、急にこの力はいらないということで、耐えてしまうという話なんですけどもね。
なるほどね。
うん、
これも、SF では結構よくある、上等なテーマというか、
そうですね、
あの透明人間になった時にあなたは覗くのかみたいなね、
そうだね。
そういう話的な、
自分が特別な、スペシャルな存在になった時に、それをどう扱うか、
扱うかっていうね。
そうですね。その時の自制心というかね、だからこれ、まあ、この話の途中でですね、まあ、ライカーが副長でピカードっていうのが艦長ってあるんですけど、普通の時だと艦長とかって呼ぶんですけども、だんだん言葉遣いが、まあ、自分の方が上の方な感じになってきて自然と、いつの間にかジャンリュクとか、まあ、ピカードの下の名前で呼んだりとかしてたりするっていうね、そういうもう気づかないうちにやっぱりそういう自分に自信というかね、満身というのがあると態度にだんだん出てくるっていうのもね、要素っていうか、まあ、この中でね出てくるんですけど、
そういうのってあるよね、いや特別な力が得たわけじゃないけどさ、自分の力じゃないのになんか勝手になった場合、例えば、その思いのほか出世しちゃったとか、そんな仕事できるわけではないのに立場がみんなより一つ上になってしまったから、最初はとなんかこう遠慮してるんだけどだんだん横柄になってくるっていうのよくあるよね、
ありますよね、そこら辺は
上手して尊敬されなくなっちゃうんだよね、そういうことになると、
ありますよね、なんか後輩が上に行っちゃったりとかねするとまたあれもあるんでしょうけどね、態度は変わってくるって、
まあその人にね力があってそうなった場合と、そうじゃなくてたまたまそうなった場合で随分違うよね、
そうですよね、
あれでしょうな、まあ、これも人間のある意味命題みたいなところで、
ありますよね、
深層心理としてあるよね、どうしても、
でね、結局ね、なんかインターネット界を取り巻く状況ってのはこういうことによく似てるんだろうという気がしますね。
ああ、そうなんだ。
だからやっぱり今までなかった伝達手段じゃない
ですか。まあそうですね。
だからそれをやっぱスペシャルに思ってて人格の変わる連中とかいるでしょ。
ああ、掲示板とかでね。
それはこういうことですよ。結局ね。
なんか一つ偉くなったような
気がして、そう、実態が見えない分ね偉くなったような気がしてて、もう基本的には同じ感情ですよね。
そうか、変わってないのにね本人自身はね、そうただ一つ手段が増えただけなの
に、そう、その辺を誤解しちゃうというかね、
あるだろうね、いやでも振り返ってみると自分でもそういうことはあったんだろうなっていうのは
気はするよ、
ね、自己反省的にはあるよね、
人間はやっぱ必ずしもやっぱこういうことになっちゃうよね、分かってても、
そういう弱さってあるね、
これ自制できるのは坊さんぐらいのもんでだね、いや坊さんも知りたい
な、ね、坊さんも知りたいのかね、 うん、だから学校出て先生とかとしか呼ばれたことがない人が人格的にいびつになっちゃうとか、うん、あそういうのはよくある、
ね、全部こういうところだろうね、
はい、そんな これだね、
うんうん、そうね、だんだんね、偉くなると、うん、偉くなるというかね、うん、人からこう持ち上げられるとね、やっぱ、
うん、勘違いしちゃうんだよね、
勘違いしちゃいますよね、うん、それほどの気量じゃなくてもね、
そうですよ、うん、だからその辺を、うん、こうなんていうかコントロールするために日本では例えば武士道みたいな、
ね、ああそうか、
そういうものが乗っかる、ね、イギリスでいうとその騎士道みたいなところがね、う
ん、中国だと儒教とかね、
う
ん、
そういうところが乗っかってくるわけ、
ああそうか、う
ん、自分を自らを戒めなさいみたいな、
うんうんうん、
だから結局もう何千年前からも同じことをやってんだね、
うん、
あ同じことか、
人間はね、
うん、弱さっていうのは変わってないんだ、
変わってないんだよ、
うん、
うん、もう人間がこうね文明を築いてしもう何千年にもなるんだけど、うん、結局同じことやってるってことね、
うん、
そう
ね、欲望の一つとしてあるのかな、
あるんだろう、
うん、自慢したいとかえばりたい
それはあると思うよ、
うん、
う
んと思いますね、
だからその辺をでもその辺を得てしてなくしちゃうとだね、人間の進歩ってないわけで、
あ表裏一体ってこと
そうだと思うよ、
そうね、
そこはなくなっちゃうと人類って停滞しちゃうと思うよ、
うん、そうだよね、自己顕示欲っていうのはどうしてもいるよね、
いるからね、
うん、
そこが人類の文化みたいなところを押し上げてるのも間違いない話で、
うん、そうかそうか、
うん、だからその辺が難しいところでね、どう折り合いをつけるのかっていうのがやっぱり、うん、とても難しいね、
うん、こういうのその人のセンスかのかね、
だと思うよ、
嫌味になるかならないか、
ならないかっていうのはね、
うん、
うん、っていう気がするね、
そうか、
うん、そうですね、
うん、
さあ、まあそこでこれその、うん、Q のパワーっていうのが、
うん、
何でもありってパワーなんですけども、
うん、
例えばこんなパワーを持ったりすると、うん、何がしたいとかいうのはあります、
う
ん、やってみたいことで
どうなんだろうね、かえって自制するんじゃないのかね、
これを使わないことにチャレンジしてみるか、
でもさ自分がやったことは誰か人には分かるんだよね、
うん、
この人しかできないんだから、
うん、
俺は結局自殺しちゃうんじゃないかっていう気がするね、
ああ、
こんだけパワーがありすぎると
閉塞感感じちゃう、
何やっても楽しくないじゃん、だって
努力する意味がないもんね、
うん、
あ意味そうだね、目標がないね、
目標も何もないわけさ、もう、
うん、
あそうなっていくと自分が耐えれるかって思って耐えれないような気がするね、
あアイデンティティなくしちゃうね、
うん、逆にね、
うん、
一瞬はいいかなとは思うけど、
うん、そうか、
うん、
それあるかもしれないね、
そこが難しいところだろうなって思うね、うん、こういうところって、
うんうん、
あ完璧じゃないから面白い人生
とか、うん、そうだよ、
だと思うよ、
だから夢に向かうわけじゃない、こうなりたいっていう、
うん、
それが一つの生きる力だったりするから、
うん、
何やってもうまくいくんだし、何やったってできて当たり前っていう人生面白くない、
面白くない、全然面白くないと思うよ、
うん、
だから 100% を口説いた姉ちゃんが落とせるんだったら女綺麗になると思う、
ああそれはそうだろうね、
うん、
面白くない
よ、やっぱ振られるから面白いんだよ、
まあ、生まれたく、振られたくはないけど、
ないけど、
でもまあ、それがあるから努力する。
努力するんだよ、
うん。人生はそれだから面白いっていうね。
うん。だから、得てしてこういうパワーを持つっていうのは不幸なことだろうな、という気はしますな。
なるほどね。
そうですね。
そうね。だから、例えば、その、スポーツとかで言うと、
うん、
やる前から結果が分かってるようなもんですよね。
そうなんだよ。
うん。
うんうんうん、
じゃあ、それだとスポーツ嫌いだもんね。
そうだね。
うん、
やる試合だよね。
そうそう、スポーツなんて成立しないわけだ
から。
うん。
ハラハラドキドキはないわけ
だ、うん。うん。そこに人間の面白さがあるわけだよね。
うん。どっちに転がるか分かんないっていうね。うん、面白さがある。
だから、ね、そうやって考えると、やっぱり人類っていうのはそういう力は持ち得ない、
うん、
生物として成り立ってるわけだね。
うん。うんうん、そうだね。
と。
うん。
そうね。
うん。それが、与えられちゃうと、人類じゃないんだね、きっと。
うん。
全然違う形になっちゃうんだろうな、
うんうん
うん、
するね。
うん、
うん、うん。
そうね。
そうだね。機械、まあ、全然その話違うんだけど、その、うん、例えば、サーバーの管理とかしてる、
うんうん、
じゃない、私、
うん
はいはい。で、まあ、何千人、何万人っていうメールサーバーがあって、
うん
うん、で、スーパーユーザーになっちゃえば、
うん
誰々が誰々にどんなメール出してるって全部見ようと思えば見れるわけだよね。で、ホームページ改ざんしようと思ったら何ぼでもできちゃうわけだよね。でも、絶対見ないもんね。それは。その辺はやっぱ、なんだろう。面白くないんだろうかな。 何が邪魔してそうするのかな、
だろう、
見たらそれ面白いネタはたくさん捕まえられると思うんだよ、
うん、
例えばあの人とあの人の談合のメールなんて楽しそうだなとか
あるもん
ね、でそれは、なんだろう、自分で蓋しちゃってるね、
だろうね、
うん、なんだろう、
それはモラルとかの意識なの
かな、そうかもしれないね、でそれで信用落としちゃうと、もう今まで築き上げちゃったものが全部なくなっちゃうもんね、
うん、
だもんね、それは怖い、だそっちの方が大事だもんね、
うん、
自分の興味よりも、
うん
うん、その辺じゃない、だからこのライカーさんも人に信用されなくなっちゃうっていうところをこうやっぱ考えないといけなくなっちゃうんじゃないかね、
うん、だから信用っていうか、もう何でもありってことは何でも見つかされるっていうか、何でもされるっていうか、うん、そうだね、ってことを指一つ鳴らしたら殺されるってことも、
うん、うん、あり得るわけ
だから、
ね、これでもね、ある意味ね、これ教育にも言えるかもしれませんよ、
うん、そうなの、
だからその何でも欲しいってものを与えるっていうのはいいことなのかみたいなところもある、
あ、
あ
るね、
うん、人間生きていく上で勝ち取らなくちゃいけないものっていうのがあって、
うんうん、
例えばだからこのライカーさんが与えてしまったものっていうのは基本的に勝ち取らなくちゃいけない部類のものなんだよ、
うんう
ん、だからそれ与えちゃうとやっぱり満足ができないわけだね、
うんうんうん、そうだね、
うん、そういうことってある
そうね、だからそれだと我慢っていうことがなくなるよね、
うん、
我慢できなくなるって、うん、何でも与えても、
うん、それとのトレードっていうのは必要だろうね、我慢とかってものは、
うん、だと思うよ、
うん、
我慢できないでどんどん欲望がエスカレートしていくと、うん、それこそ人の意志とかがものすごく軽くなってくると思うんですよ、
う
ん、
そう思うね、
うん、
だその辺でね考えなくちゃいけないのはね、うん、あのまあ、私たちの年代で、
うん、
こう社会人になってさ、うん、あんな先輩になりたくねえなとか思うじゃん、
ね、うん、
で自分がその年になってね妙に物分かり良くなるとそれは良くないなって思い始めたね
あ
っていうか若い連中にやっぱ立ちはだかるべきだなっていう気が、
うん、なるほど、
するね、
うん、
なんか物分かりがいいってことはあんま良くねえなとかって思っちゃうね、
なるほど、
うん、常にだから出る杭は打つ状態でだねそれを乗り越えないとやっぱりダメなんだみたいな、
嫌われてもなんぼみたいな、
なんぼみたいな、
うん、
人を育てるっていうのは意外とそういう側面であるのかなという気もしたね、
うん、
育てるときはいるかもしれないですね、
うん、
そういう
自分が育つときは嫌だなって思うんだけど、
うんうん、
でもその過程の中で結構蹴落とした人とかたくさんいるんで、
うん、
それでこう得たものっていうのもやっぱあるなっていう気はね、
本当、うん、なんていうの、そのまっすぐな道で平坦でも、うんうん、走りやすかったりすると、
うんうん、
案外力はついてないのかもしれない、
ね、かもしれないよね、
うん
うんうん、なんかこう自分でグッて勝ち得たものっていうのは身になるからね、
う
ん、
この野郎みたいなところがね、
そうそうそうそう、
エネルギーになるもんね、
そうそうそう、うん、何年かしたら、ああ、まあ、なるほどなって思えるんだけど、その時は思えないけどね。
その時はこの野郎なんだけど。
憎しみのみみたいなところあるけど、
うんうん、いない方がそれはもちろん幸せなんだけど、
そうそうそうそう、
でもその人がいなかったら今の自分はないなっていうところもあるところが、
あるよね。
ジレンマだね。
ジレンマだね。
うん、
だと思うよ。
うん、
だからそういうことって、こうね、いろんなことに言えるのかもしれないですね。
なるほど。
それはあれですね、子供の教育にも言えるのかもしれないですね。
そうだと思うよ。
うん、だから、欲しいってものを与えたりとかね、我慢することを知らないと、
うん、
やっぱその辺が今の変な少年の事件とかにも絡んでるんじゃないかなって気はしますよね。
うん、もうなんか裕福だからね、今。
そうそうそう。
何でも手に入るから。
前々から言ってるけどね、ガキは甘やかしちゃダメだよ。
うん。
獣と同じじゃんかよ、あいつらは。
だから、なんか安直にお金が8000円に入ると思って、あんな事件にね。
うん、もう4歳、5歳のガキとか、なんか、うんこうんことか言って走り回るじゃん。うん、獣だったよ、あんなのは。
そりゃそうだよ。
なんだろう、こいつらはとか思って
たじゃん。昔も今も変わってないってことも。
そうだろうね、
うん。あんなもんだよ。
なんだろうと思っちゃうね。そんな、うん、奴らは甘やかしちゃいけねえ
よ。そうそうそう。甘やかしさも図に乗っちゃうから。
うん。でも、こう、叩き潰すだけでもまだ育たないからね。それが難しいところなんだろうけど。うん、
飴とムチじゃない
けどっていうのはいるんだよ、
うん、いるからね、
うん、
うん、やっぱ甘いばっかりでもダメだし厳しいばっかりでもだけ
ダメだしっていう
感
じだね、
うん、うまくこう付き合っていかないといけない
いけないけどね、
うん、だ難しいな、
あ、だからやっぱこうライカーさんになるっていうのは、うん、ある意味親になるみたいな感じもあるのかもね、
あ、そうか、
だから全能ではないけども、うん、ある程度その子供に対してその7割ぐらい 力を持つわけじゃない。
そうですね、子供だから親は子供は親の言うことは反抗できないし、
できないから
全部管理下にあるんだけども、うんうんうん、だからライカさんの立場だよね、うんうん、その中でもやっぱ子供を成長させるためにどうしていったらいいか
っていうか、ね、っていうことだろうね。
ただ抑えるだけ、うん、自分で全部制御するだけじゃダメだ、
ダメだっていうことだろうね、
うんうん、
だと思うよ、
うん、
その辺がなかなか難しい、ね、だからこの辺がきちんとできないだろうね、うん、なかなか、
うん、
難しいでしょうね、
難しいんだろうね、
うん、できないよね、
うん、
でまあやりながらあれだよ、最初からできる人はいないから、
いないからね、
育てながら、だから親も子供に教わることってたくさん
あるんだろう、
育てながら、うんうんうん、これじゃダメだったんだって日々反省するよ、うんう
んうん、なるほどね、
うん、でそれだけだんだんなってくればいいんだよ、
うん、そうなの、
それが
焦らず、
うん、それが私はもうパーフェクトみたいなことで子供に接しちゃうとまた、うん、
まずいんだな、
うん、
なるほどね、
うん、それはあると思うよ、うん、
なるほど、ね、
なるほど、
うん、
ということで、今日はまあこのスタートアップの話から、うん、なぜか教育問題まで話が発展したんですけども
いい感じですね、
いい感じでしたね、
うん、
うん、ということで、今週を紹介しましたのは、新スタートレック第11話死のゲームを、はい、お届けしました、
うん、
お届けしたのは私だと
BJ と
佐川でございました。
また来週。